ともみとともに、
さあともみとともにゲストさんのコーナーです。今日のゲストは株式会社ケーピコビジョン代表取締役の茅野明則さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、春日井市構造次長で資格発達支援青空を開業されているということですが、
はい、
まだ新しいんですよね。
そうですね、開業したのは今年の3月。
はい、じゃあまだ出来たて8ヶ月ですかね、
はい、
あ、ちょうど8ヶ月経ちましたけど、はい、資格発達支援ってあんまり聞いたことがない私としては言葉なんですけど、どんなことをするところなんですか？
そうですね、見ることを通じて、その子どもに、まあ、どういった特徴があるのかっていうのを、
はい、
まあ、いろいろこう多面的に調べる、
はい、
そういった専門の施設になります。
これよく視力回復センターとか聞きますよね、はい、そういうのとはまた違うんですよね。
そうですね、はい、視力はいいんですけれども、例えばこう本を読むのがとっても苦手であったりとか、
はい、
文字を書くのもちょっとこう難しかったりとか、
はい、
そういった部分で、まあ、どういったところにこう苦手さがあるのかを、まあ、いろんな検査を通じて、こう調べていくっていうのを目的に、はい、
はい、学習障害 の、 ディスレシアでしたっけ？
ディスレクシア、ディスレクシア、
ね、ディスレクシア、はい、ディスレクシア、なんか文字が歪んで見えるとか、はい、それって講演をよく聞くと大人になるまで分からなかったとか、はい、ずっと子どもの頃視力が悪いっていうことで、はい、前の方の席になったとか、はい、そういう方もってことですね。
そうですね、ディスレクシアの場合になりますと、そのちょっとこう目で見る部分っていうのと、言葉の部分っていうのも両方こう調べていかないといけないんですけれども、確かにそうやってなかなか自分がどういうふうに見えてるのかっていうのは、他の人との違いって分かりにくいと思いますし、そういうもんだと思ってずっと大人になっていくっていうことも結構ありますので、なるべく早いうちにどういうふうにこう見えているのか、そういうのを調べてあげると支援につなげやすいかなと、はいはい、
だって自分が見て、自分はこう見てるけど、色とかでもそうですよね。
そうですね、
自分はこれが、はい、赤だって聞いて赤だと思ってても、はい、他の人の赤と自分の赤が一緒かどうかっていうのは分かんないですもんね。
そうですね、はい、
じゃあなかなかちょっと気づきにくい部分だと思うんですが、
はい、
今実際青空にこう例えばお問い合わせがあったり、はい、来ている方っていうのは、はい、年齢的にはどのぐらいの人が多いんですか？
そうですね、一番下の年齢ですと、5歳から、
は
い、だいたい幼稚園保育園の年中さん年長さんぐらいからになりまして、
はい、
で上はですね、だいたい中学校3年生、まあ、高校1年生ぐら
い
までの方、はい、16歳ぐらいが、まあ、こう対象になりますね、
はい、よくこう自閉症とか今、まあ、名前がね、なんとかスペクトラムとか違いますけど、はいはい、こう発達障害とか1歳半検診でとか、はい、3歳児検診でとか言うんですが、はい、それよりもちょっと高い年齢になるんですか？
そうですね、検査自体は4歳8ヶ月ぐらいとかでも取ることはできるんですけれども、うんうん、はい、なかなかその検査に対する理解の部分であるとか、そういったことも出てくると、ま
あ、
検査を取るためにちょっとこう、トレーニングみたいなのを積み重ねるっていうことも必要になってきますので、
なるほどね、
まあ、そこを考えると、まあ、おおむね5歳ぐらいからがいいんじゃないかなというふうに、はい、
よくなんかすごい英語ができる子どもが、ね、
はい、
英検とか英語は喋れてもそこが理解できないととかっていう、はい、まあ、ちょっと違いますけど、はい、そういう部分で出されている意味とかがちょっとわからないと、
ね、
なかなか、
はい、そうですね、
ということで大体5歳ぐらいから
だと やっぱりこう弱いところっていうのがこう捉えやすかったりしますし、あの、まあ、トレーニングとかそういったものでのこう支援につなげやすくなるかなと、はい、思います。
で、まあ、今、まあ、大体対象が5歳から16歳ぐらいということなんですが、やはり大人になってから分かったとか、はい、あれと思ったっていうケースも、はいはい、知能さんのところに情報としてあるんですか？
そうですね、まあ、今のところ直接青空ではないんですけれども、僕が今この研修で千葉に行ったりしてるんですが、はい、そこではやはりあの青年の方とか、あの、ね、そうですね、成人の方ですね、の依頼もあって検査したりすることは、はい、
そしたら視力のせいではなかったっていう。
そうですね、はい、
でこれ実際にこの青空で、あの、まあ、検査をして、検査だけじゃなく訓練トレーニングもしていくんですよね、はい、
そうですね、あの、うん、検査だけしても、うん、じゃあその後どうしたらいいんですかっていうことになってしまいますので、うん、なるべくその少しでもこう力がつくような、あの、子どもがこう自信を持って、はい、あの、ちょっとこう成長していけるような、うん、そういったトレーニングを、うん、あの、していくのは、はい、はい、
実際あの先日伺った時はこう木のおもちゃみたいな、はい、ね、ありまして、こうチークグッズみたいな感じでしたけど、はい、あのボールがこう動いたりとか、ね、はい、いろいろありましたが、それも目の訓練。
そうですね、はい、うん、あの目から見た情報を、まあ、手にこう伝えていくとか、あ、はい、で、まあ、体をうまくこう使っていくようなことも必要になっていきますので、あとこうじっくり見るっていうような活動を通じて、うん、まあ、その文字を書いていくときとか、まあ、あと日常の生活にこう発展させていくような、うん、そういったことも、はい、つなげていけるように、はい、しています。
じゃあ、 あの知的に全然問題はないんだけども、はい、そこがこ う, うまくここの穴に入れれないとか、はい、というのも実際にあるんですね。
そうですね、はい、
いや、ちょっとすごく興味深いんですけど、あの、どうしてまたこの視覚発達支援青空を開業しようと思ったんですか？は
いはい、そうですね、あの、僕が以前勤めていた会社で、うん、あの大阪の支店にあの転勤になった時にですね、はい、あの大阪医科大学に LD センターっていう、
そういう、その時はこういう、こう医療系ではなく、
そうですね、
はい、何系の、
あ、もう普通に眼鏡店で眼鏡、
はいはい、眼鏡を打ってた、
はい、そうですね、はい、あの検査をして眼鏡を作ってっていうふうな、もう一般の眼鏡を仕事をしてたんですけども、うん、その転勤するときにですね、その先輩にその LD センターでその奥村先生という方がいるんですけども、はいはい、その方のところで一回ちょっと勉強してくるといいよっていうアドバイスをいただきまして、うんうん、でもうそこに行ってですね、はい、実際にこう現場を見てきたんですけども、
だから LD センターだから学習障害の子たちが来ている、ね、はいはいはい、それまではじゃあよく知らなかった、
全く分からなくて、そうですね、実際にそういう初めて行った時も検査の状態とか、そのトレーニングを見せてもらったんですけども、まあ、本当に何をしているのかもよく分からないかったので、はい、それでちょっとしばらく通わせてくれというふうにお願いをしました、
じゃあその LD センターでその奥村先生についていろいろ見て、
はい
はい、で、まあ、初めはね、その、あの、自分の仕事に生かすためにっていうことですよね、はいはい、でもうそこをやめてこちらにっていう、
そうですね、はい、あの、どうしてもなかなかその理解してもらえない部分とかってありますし、うんうん、自分が思った通りにこうやっていきたいなっていうこととかも考えていくと、もうどうしても最後はもう独立するしかないっていう。
ということは、そのあの眼鏡を作りに来る、はい、まあ、特にお子さんだと思うんですけど、はい、の中に何人かに一人は、はい、あ、これは視力じゃないんだなっていうケースがあったんですか？はい、
そうですね、あの子供だけじゃなくても、大人の方でも、ちょっとそういう特性というのか、苦手さ持ってるんだろうなっていうのとかはすごく感じていました。はい、
でここにじゃあ勉強に行ったら確信したというか、
そうですね、
やっぱりと、はい、で実際あの接して変わっていく姿とか、はい、そういう姿も見て、
はい、あの本当に そうですね、子どもが一生懸命こう取り組む姿っていうのを見てると、すごくもう本当にその姿がこうキラキラとしてて、もう目が輝いていくんですよね、ちょっとしたことができるようになって、嬉しそうにお母さんと話してる姿とかを見てると、なんかもう本当にいても立ってもいられなくなってしまって、
ね、はい、でもこれがこう分かるまでっていうのは多分親の方も、はい、なんでこれができないんだろうっていうね、
はい、
でもしかしたらこう怒られてた子もいたかもしれないし、はいはい、それがこう原因が分かったことで親の方も
そうです ね、はい、とっても楽になるっていう、本当にお母さんも言われますし、子どもも実際にもう私はこういう見え方だったんだっていうのが分かって、でお母さんでお父さんとのこう関係が良くなったっていうこともたくさんありますので、
すごいですね。なんかよくハンディのある方のスポーツとかそう聞いていると結構感覚で、
はい、
自分の見た感じはこっちじゃないんだけど、はい、これよりもうプラス10センチだとかね、そういう感覚で、はい、自分の中でも訓練していくって、はい、それに近いものもあるかもしれませんね。
そうですね、はい、
だから治るわけではないんだけど、
そうですね、
はい、訓練で、
コツをつかんでいくとか、はい、ここの部分に自分は苦手さがあったら、じゃあどういう方法を使えばそれを補っていけるかっていう、そういう方法を見つけていくっていうのもとても大事に、はい、なります。
自分自身でコツをつかんでいくっていうことですね。
そうですね、そういうのも大事になりますね。
へえ。じゃあ今実際に通われている方っていうのは、
はい、
地域的にはこの事業所があるのが構造寺春日井市なんですけど、
はい、
どちらの地域の方がいろいろですか？
そうですね、春日井の方も多いんですけれども、うん、トヨタの方であったりとか、遠いと高浜の方からお越しいただいたりとか、一宮っていうところとかもありますので、なかなかやっぱりこういう場所が少ないっていうのもありますのでね、ちょっと遠くて不便なんですが、
でこれね、医療費は適用にならないんですよね。
そうですね、今のところはやっぱりちょっと医療にはならなくてですね、自費になってしまいます。
これどうですか、こう地域的に認めているところがあるとか。
私が知る限りでは千葉県にある視覚発達支援センターという場所が、浦安市なんですけど、
はいはい、
そこ
ディズニーランドの
そうです、ね、あそこのところの浦安に住んでる方で、放課後デイサービスとか、
はい、
ああいったものに使うのが、
あ、はい、
そこ
に そうですね、
はい、
なるほど、そういうのセットにするとすごくいいですね。
そうですね、
なのでできれば
僕の活動が、もっともっとこう実績を積んでいって、認めていただけるようになったら、はい、
なるほど。で検査料金が、90分検査、
はい、
みっちり。
そうですね、でも休憩しながらやっていきますので、
はいはい、でもそれだけしっかり見てくださる。
そうですね、はい、90分でもやっぱり足りないこととかもあったりしますので、あんまり長い時間やってると子供も疲れてしまいますので、そうですね、結構あっという間に、
はいはい、で後日結果報告、30分ぐらいかけて説明をしてくださって、
はい、
1万7000円の消費税 で、はい、でトレーニングが、はい、5000円の消費税ということですね、はい、60分、
はい、
これはまあでもこのぐらいしますもんね。
そうですね、
5000円そんな高くない気もしますね。
結構やっぱり準備をしたりとか、
そうですね、
どれぐらいのこう力がついてきたから、どういうふうに発展させていくとかっていうのも細かく、はい、
でも困ってる方にとっては、
はい、
こんなところができたんだってすごくこう喜ばれるかなというふうに思いますけど、ね、で知能さんがこのパンフレットにありますが、 JOAオプトメトリスト、
はい、
で特別支援教育士、
はい、
こちらの資格を持っているということですが、
はい、
この JOA オプトメトリストっていうのはメガネの方の。
そうですね、目に関する専門の資格になっていまして、メガネ のことだけじゃなくて、幅広くですね、はい、目の病気とかもそうですし、うん、目の機能に関することをもうしっかりと勉強をして、うん、あとまあメガネの知識ですね、レンズとかもそうです、コンタクトレンズとか、
はい、
そういったものにもこう幅広く、はい、知っているという。
でプラス、はい、その今言いましたが特別支援教育士、
はい、
こちらもお持ちなんですね。
そうですね、これは大阪に行ってる時に、向こうの先生に、こういう資格もあるんだよっていうのを紹介していただいて、はい、もう取れるかどうかわからないけどもとにかくやってみるって、もう勢いだけだったんですけども、
はい、これはじゃあ LD や ADHD などのアセスメント及び個別の指導計画の立案と実施ができるという、
はい、
そんな資格もお持ちですね、
はい、
でも、まあ、実際役立ちますね、ここで学んだことというのが。
そうですね、本当に大切なのは連携になっていきますので、僕一人だけではどうしてももうなんて言うんでしょう、限られてしまいますので、他の専門の分野の人につなげていったりとか、まあ、学校とか行政とかそういった連携をして、で子どもや保護者をこう支えていくというのがとても大事だなというふうに思っていますので、
はい、まあ、そんな資格をお持ちですが、やっぱりこう学習障害、発達障害とかっていうとこう落ち込むと思うんですけど、やっぱり視覚発達支援ですから、
そうですね、
ちょっとハードルが低いですよね。はい、そうです
ね、障害あるなしはもう関係なくて、ちょっと気になるなっていうお子さんがいれば、そこからこういろんな支援につなげることができますので、本当に気軽にこう来ていただけると嬉しく、はい、思います。
なので逆に言うと、もちろん医療費は使えないんですけど、障害者手帳がある人ではなく、なくても全然もちろん、はい、
そうですね、
大丈夫っていうところが、はい、親としては ね、
そうですね、
行きやすいですよね、はい、実際お母さんが気づいてお父さんが気づいて、はい、っていうケースが多いんですか。
そこもありますし、学校の先生から紹介をいただいたりとか、あと小児科の先生とかですね、眼科の先生とかからちょっと気になるけどっていうふうで紹介を受けて、でうちに来てもらったっていうことも、はい、
はいね、発達支援センターとかだと ね、
そうですね、
ちょっと先生も言いにくいけど、はい、ちょっと目が、ね、で視覚発達支援こういうのがありますよっていうのだと言いやすいですよね。
そうですね、まだその方がちょっとこうなんて言うんでしょう、訪れやすかったりしますし、はい、
はい、ね、こんな素敵なところが、構造時にできましたので、実際にですね、まあ、後半にお伺いしたいと思いますが、まあ、専門家から見て、ちっちゃい時とちょっと小学校行くようになってってまた違うと思うんですが、こんな状況だったらちょっとチェックした方がいいかなっていうね、はい、そういう見方もあるかと思いますので、後半にまたそんなお話をお伺いしたいと思います。はい、ともみとともに今日のゲストは株式会社ケーピコビジョン代表取締役の茅野明則さんです。春日井市構造次長でね、視覚発達支援青空を今年3月に開業しました。後半も茅野さんにお話をお伺いします。ともみとともに今日のゲストは株式会社ケーピコビジョン代表取締役の茅野明則さんです。さあ、視覚発達支援青空を開業されているんですが、まあ、だいたい5歳ぐらいから16歳ぐらいまでということなんですが、まあ、小さい時とこう学校に上がってからというのはね、またちょっと違うと思うんですが、はい、まず小さい時まだあんまりお勉強っていうのはないですね。
そうですね、
うん、はい、早くから字を教えたりっていう人もいるかもしれませんが、はい、まあ、実際遊びのシーンが多いかなと思うんですが、
はい、
そんな時あれってこうちょっと気づいてほしいポイントかなっていうといかがですか。
そうですね、まずその小さい頃っていうのは、見たいところを集中してみる っていう力が備わっているかどうか、はい、そういったのも一つのポイントになっていきますので、はい、例えば紐通しをするような細かいところを見てこう手を動かすのがとってもこう苦手にしていたりとか、上手にこうなかなかできないなっていう、そういうお子さんがいたりとか、あとは積み木みたいなもの、ブロックを使うようなものとか、塗り絵もそうですし、まあそういった目で見たものでこうちょっと手を動かすようなのがちょっとこう苦手にしているようなお子さんとかもチェックしてもらうといいかなと思いますね。
じゃあ遊んで一人で遊んでるからいいやじゃなくて、遊びのシーンも
そうですね、
時にはしっかりと見るということが大事なんですね、はい、そうするとやっぱりあまり見てない、
そうですね、やっぱりこう予想見をしながらこう見ているので上手にできなかったりとかですね、まあ、集中力っていうところも一つあるんですけども、まあ、やっぱり見えてないのでうまく集中できないっていうこととかも関連はしているかなと思います。
あとどうですか、こうよく転ぶとか。
そうですね、あの空間の認知っていうような部分であるとか、まあ、ちょっとこう運動面のところの、はい、あの弱さもあるかもしれませんけども、そういったところもちょっとこう見ていけるといいなとは、はい、
これだから途中でなるんだったら子ども自身もね、
はい、
なんかちょっと変化があるけど、はい、もうずっととそうだと、
そうですね、
子どもの中では多分それが普通ですもんね。
なってしまいますよね、はい、
へじゃあ集団、例えば幼稚園や保育園の中でも、はい、なかなかそのこう他の子を見ているとその子だけちょっと行動的にも違う。
そうですね、そういった部分での気づきがとても大事になっていきますので、
じゃあ先生もぜひ気づいていただけるといいですね。
そうですね、
はい、でじゃあ、まあ、学校に入ってだと勉強が出てきますよね、
はい、
そうするとどうですか。
そうですね、皆さん最初に気づかれるところで言うとやっぱりその本を読むのが苦手になってしまう、上手に読めなくってということもありますし、あとあの黒板板書なんですけどね、板書を書いたりするのがとても時間かかったり、連絡帳がなかなかこう書けなかったりとか、まあ、あとあの学習漢字とかもですね、なかなか覚えられなかったりというところで、ちょっとそういった部分が、あの気づきのヒントになるかなと、
はい、だからそれは知的に劣ってるってことではないんですよね。ないですね、
はい、そうですね、
そこがなかなかこの子字がなかなか読めないわっていう風になっちゃいますよね、はい、どうしても、はい、私もあの友達の子があのディスレクシア、
はい、
合ってますね、
はい、大丈夫です、
はい、であの全然もう1年生入って、はい、すごい本読むのが上手で、はい、もうめちゃめちゃ天才かしらと思ったらしいんですけど、はい、どうも丸暗記してて、
あー、そうですね、
同じページでめくって、はい、でもだんだんだんだんあの先生が丁寧に読まなくなるじゃないですか、はい、最初みんな字が読めないから先生もね、はい、もう何度も何度もで、そのうちに急に読めなくなって、はい、でもうあのどうしちゃったんだろうっていうふうに思ったら、どうやら初めからその文字を読むことに関しては全然ダメだったっていう。
そうですね、特に記憶力がいいともうそういうふうに最初はなんかあれって思っても何回か読んでると思っちゃうので、お母さんとか先生も あの何回かやればこの子はできる子なんだっていうふうにもあのもうそれでスルーされてしまいますので。
ですよね、はい、あとなんかこう斜めに読んじゃう、こう定規を当てたり他の文字を隠したりとか、はい、今支援員さんが入って ね、学校にやってたりって、はい、それ随分違うんですよね。
そうですね、その子にとってやっぱりこう見やすい環境を整えるということもとても大事になっていきますので。
じゃあ、まあ、あのここで青空でこう検査してどの部分が苦手なのかとか、
はいはい、
どんな風に見えているのかっていうことを、はい、まずは検査して、
はい、
だったらどういうふうに支援をしてどういうトレーニングをしていくのがいいかということを見つけてくださる、
は
い、っていうことですね、
はい、
でもこれ親は気づいてないけど全然他人で、あの子ってありますよね
そうですね、よくよく見てるとちょっとっていうのも、はい、
ね、
ありますね。
でそういった意味では割とこうハードルが低いので、視覚発達支援ですから、はい、あれちょっと目がね、あの見にくいんじゃないっていうことで進めていただいてもいいですよね、
は
い
は
い、
もうそこをきっかけにしていって、はい、 どんなところにこう苦手さがあるのかというのが分かれば、その子の将来にどういう支援につなげていくかというふうになっていきますので、
本当にこれだけじゃなくて、
はい、
こう自分が見にくいっていう そこから始まって、じゃあ学校行きたくないとか、
はい、
二次障害に、ね、はい、なっちゃう場合もあるんですよね。
そうですね、はい、
ぜひ一番困っているのは多分お子さん本人なので、はい、何がいいかっていうことをね、ぜひ、はい、見つけていただいたらなというふうに思います。普段例えばこうできる訓練とか、はい、あるんですか？
そうですね、一点をこう集中してこう見るというようなものであれば、うん、例えばコップにジュースを注ぐ、はい、こぼさないように注ぐとか、はい、例えばお父さんお母さんとか兄弟と同じ分量をこう注ぐような、
うん、
っていうふうにすれば、よく見てそこの部分を、はい、こう手でこう注ぐというふうになりますし、まあ、貯金箱にこうお金を1枚ずつ入れるっていうのも、うん、よく見て細い隙間を見てお金を入れるっていうことも、うん、日常生活いろんなことがそういったものに関わっていますので、うん、そういったところも簡単なこうトレーニングみたいに、
はい、ぜひぜひね、家でできることもありますが、まずはでもやっぱりこうやってきちっと調べてもらうっていうことは大事かなというふうに思いますね。はい、春日井市構造寺町にあるんですけども、本当に駅南口からすぐ、
すぐですね、
すぐですね、はい、で農協さんからもすぐ
すぐです、
本当にすぐです、ぜひまずはじゃあお問い合わせ電話番号をお伝えしてもよろしいですか？
はい、お願いします。
はい、こちら、視覚発達支援青空、0568299387、0568299387です。まあ、ですから、この辺りの駅から愛館でもね、
はい、
セットからですと近いですし、そうですね、本当セット長くて終わり朝日サンキューエリアというんですが、本当どの地域でも、もうすごい遠いところから来ていらっしゃる方もいるということですから、はい、ぜひ皆さんお気軽にまずはお問い合わせをお願いいたします。10時から午後4時までということで、まずはご予約をしていただく、またはちょっと相談でもいいですからね、
そうですね、
はい、お電話をしていただくということをよろしくお願いいたします。じゃあそれでは、知能さんから皆様にメッセージを、はい、お願いします。
まだ開業したてで、なんて言うんでしょう、これからどんどん広まっていくことかなと思いますし、僕自身も子どもやお母さんお父さんのために全力で支えていける、その、支援の輪の一部になってこれからも活動を続けていきたいなと思っておりますので、うん、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、この地域にはまだないんですかね。
そうですね、ないと思います。
はい、ぜひぜひですね、視覚発達支援青空、ちょっとお子さんをチェックしていただいて、気になる点があるとかね、知り合いのお子さんで、あ、ちょっともしかしたらまだ見る力が備わってないのかなと、ちょっと気になる力があるという方、ぜひお勧めいただきまして、見る力を育てるお手伝いをしてくださるということですからね、ぜひお問い合わせいただきたいと思います。今日のともみとともに、ゲストは株式会社 K ピコビジョン代表取締役の知野明則さん、構造次長に視覚発達支援青空ありますので、ぜひ お問い合わせをください。知野さん、ありがとうございました。
ありがとうございます。